ともみとともに。ともみとともに始まりました。このコーナーは福祉にスポットを当てて心のバリアフリーを浸透させようというコーナーです。私、林ともみがお届けしています。さあ、今日のゲストですが、アイパッチパーティー代表の伊藤雅代さんです。伊藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先日ね、ただいま瀬戸ラジオの地域の力紹介しますのコーナーに出ていただいたんですが、はい、アイパッチを頑張っている親子を応援しようという、まあ、市民活動団体と、はい、市民活動センターに、ね、はい、今年から登録をされたということで、はい、じゃあまずですね、アイパッチっていう言葉に、はい、うん、何って思う人も ね、
そうですね、
いると思いますので、はい、ちょっと簡単にアイパッチを紹介していただきましょうか。
はい、アイパッチっていうのは子どもの弱視の治療の一つで、うん、こう視力がいい方の目を隠して、はい、悪い方の目だけで物を見ることによって視力を上げる効果があるということで、早くにその訓練を始めた方が、うん、回復の見込みがあるということで、うちの子供も実際アイパッチの訓練をしてまして、で5歳から始めたんですね、
う
ん、
で、はい、今はもう取れてる状態なんですね。
今はもう今年に入って、もう先生にちょっとお休み、アイパッチを訓練お休みしていいよっていうふうに言われたので、ちょっと今中断中です。
5歳からどのぐらいの間、
2年間毎日つけてました。
で、これだから人によってつける時間とかも違うんですよね、
うん、そうですね、うちの子は1日2時間はやってくださいっていうふうに言われたんですけど、うん、ね、人によっても毎日も起きている間はずっとつけてなさいっていう子もいるし、本当に1時間だけでいいよっていう先生もいるし、もうそれは視力の状態によって先生に決められると思います、
はいはい、そうなんですよ。このアイパッチってね、一般的なっていうか結構売ってるのは1種類しかなくて、
そうですね、
お店にね、うん、売ってるのがハマグリのこう貝殻をちょっと想像して、うん、そんな感じですよね。
貝の形ですね、
うん、ちょっと三角で角がこう丸くなってるような感じで、うん、それを目に絆創膏のようにペタッと貼って、ってしまう、うん、でいい方の目を隠して悪い方の 目視力が劣ってる方の目で、
う
ん、いろんなものを見る、
そうそうそう、
それが訓練。
そうです、そうです、そうです、
ね、
見ることによってこう人間が本来持ってる見たいってい こう能力を上げて視力が結局上がっていくっていう、そうなんですよ、
は
い、
これね、私うち娘もやってたんですよ、
うん、
こうくるすごい辛い、
すごい辛いです、
辛いですよね、
辛いです。
私もうなんでこんなことをしなくちゃいけないんだろうと思ったし、うん、この今見本でね、この白い、うん、アイパッチですよ、こう薄いガーゼみたいなシールになってる、
可愛くない、
可愛くない。でこれをめくるときにちょっとふにゃふにゃってくっついちゃったりして、結構一枚高いのに、
そうです、そうです
ね、意外に高いですよね、これ。
そうです、1枚10枚で300円くらいかな、
ね、で毎日のことだから、
そうそう、簡単にティッシュみたいに使えないんですよ、
ね、
うん、
そうなんですよ。でまあ、隠して、でも私も、まあ、うちはちょっと本当に家の中でしかやらなかったんですけど、
うん、
みんなもそうだからか、うん、そういう人がいないのか見かけたことがなくて、
そうですよね、私も初めてアイパッチって言葉聞いて、なんでそれはと思って、
ですよね、
そう、
で、まあ、今は取れてるんだけど、うん、この団体を立ち上げようということで、
うん
うん、いつから思ってたんですか、これは。
まだ、
登録は今年ですもんね。
今年登録して、去年ぐらいから、こう、うちだけがやってるのかなと思ったり、うちの子だけがやってるのと思ったり、でも、もう、これをつけて外出したりして、これ何っていうふうに言われて、目の病気なの、目怪我したのっていうふうに言われて、でもちゃんとこの子は視力を良くなる訓練をしてるんですよっていうふうに伝えると、あ、そういえばうちの友達もしてたわみたいな、そういう子が結構お話で出てきて、あ、いるんだなと思って、そこで、でもいるけどそれを全然みんな言わないし、オープンにしてないから、 こうもっとつながったら、うん、いろんな情報も得られるし、
そうですよね、
そうなんか自分だけ苦しんでる自分の子だけがなんか、うん、弱視でなんか、うん、シール貼って頑張ってるっていうんじゃなくて、みんなもやってるんだよってことをや、ね、あの分かってもらえたら子供も多分進んで、うん、ちょっとは進んでやるだろうし、うん、お母さんもちょっと気が、ね、うん、あのお友達もやってるから一緒に頑張ろうっていう風に、うん、なんかなと思い始めたのが去年 で、うん、で今年になってじゃあ私が思いついたならやろうと思って立ち上げました。
すごいですね、うん、私もなんかよくいろんな団体を関わってたりするんですけど、大体は私も結構自信がないタイプなんで、誰かと話してて、うん、やろうか、うん、じゃあやろうか作ろうかってことで、うん、まあ、背中を押されてっていう感じなんですけど、一人で思って一人で立ち上げたっていう、
そうですね、まだ本当に iPad つけてるお友達もいないし、うん、もう私がやったらきっと誰かも私もやってるよって声かけてもらえるのかなと思ったんで、まず立ち上げてないことにはわからないと思って、
でこの市民活動センターっていうところがあるってことは分かってたんです。
あ、それも今年に入って知りました
あ、こういうとこがあるんだと。
そうですね、うん、なんかそこでなんかね情報とかもらえるかなと思ったりして、そしたら女子いろんなお話を、
ね、なんかあっという間にもう皆さん知ってますもんね。
ありがとうございます。
アイタッチパーティーっていうところがあるよってこと
で
ね。
ありがとうございます。
で、お子さんはじゃあ5歳で弱視と診断されたんですよね。
う
ん、
そうですね、
うん。それまでは、
うん、それまでは親も気づかず、うん、テレビをちょっと前の方で見てるかなっていうぐらい、でいつもテレビ見るときは後ろ下がってっていうふうに言ってたので、うん、全くもって。うちの子が弱視ということは気づかず、
だから弱視ということはもう眼鏡をはめても視力が上がらない、うん、ということですよね、うん、でしかもバランスがこう悪くて片方の視力は出てるので、
そうです、そうです、
逆に言うとそんなに不便そうに見えなかったってことですかね、うん、そうですね、うん、
一方がいいのでそっちの方を目の視力いい方だけを頼って見てしまっていたんです、多分このまま続けたらずっと弱視の状態だったろうなと思うんですけど、
だって検診とかでも家でやってくださいって、
そうですね、3歳児検診だと簡単な本当テストなので、たまたまね、うちの子が結膜炎で5歳の時に目がかいいかなっていうふうに言って、じゃあ眼科に行こうっていうふうに決めて行って、でじゃあこの子は弱視に当てはまるからすぐメガネとアイパッチの訓練ですよっていうふうに言われて、そんなわけはないですよって
言って、結膜炎で行ったら、うん、そこで初めて、
そうですね、う
ん、まさに青天の霹靂ですよね。
そうです、もうへこんだというか、まさかうちの子がっていう感じで、でちょっと信用もできなかったので2軒目の眼科に、セカンドオピニオン聞きに行こうと思って行ったら、もうそこでも同じこと言われて、でそこからもうアイパッチって何っていう、そこから始まったんですね。
そしたらこの白いハングリータイプが1個しかなく
そう薬局に行くと、この同じ1種類の真っ白のバンドエイドのタイプしかなくって、もう、まあ、次の日からなんか始めたんですけど、もうなんて言うんでしょう、もう今までね見えてたものが見えなくなってしまうし、こうちょっと夏だったので蒸れるし、で剥がすとこうバンドエイドタイプでビリビリして皮膚も痛いので、すぐに取っちゃう感じで、もうつけたらもう5分ぐらいでもう嫌だって言って、
そうなんですよね、
そうで1ヶ月ぐらいもうつけるつけないっていう風になって、でまた眼科に行った時に検査をして、でこの子ちゃんとやってますかお母さんっていう風に言われて、やってませんって言って、1日5分もつけれないぐらいですっていう風に言ったら、ちゃんとやったら絶対治るからっていう風に言われて、でそこが帰ってからもう私も心を入れ替えて、アイパッチやったら絶対治るっていう、なんかそういう思いで子供にも厳しく絶対治るからねっていう風に、もう親も子も心を入れ替えてやって2年間頑張り続け、そしたらやっぱり視力がだんだん良くなってきているので、
娘さんも頑張りましたね。
そうですね、もうアイパッチつけた時はテレビ見たり、パズルをしたり、
だからあえてこう、 見るんですよね。そうそうですね、訓練として、うん、片方隠していて、はい、視力が出てない方の目で、うん、物を見るのが訓練になるんですよね。そうです、そうです。
うん、細かいことが細かい作業をするのがすごく効果的みたいで、
思い出します。うちも斜視と弱視と強度近視って言われて、確かに斜視はもうすごい構え方をしてた感じがしたので、でもやっぱりちょっと賛否両論で、お医者さんによっては知的にちょっとすごく重いからそんなんやらなくてもいいんじゃないっていう人と、絶対にやった方がいいっていう人と、でも今やっぱり良くなってるみたいなので、結果的には
そうですね。
なのでやっぱり今思うと良かったのかなと。でも本当にすぐになんかよれてくしゃくしゃってなっちゃったり、ピッて取っちゃったり、
本当にね、使いづらいものが、しか売ってないというか、皆さん知らないので、でも眼科に行くと結構売れてるので、
やっぱりそれしかないですもんね。
そう、みんな使ってるんじゃんと思って。
そうですね、確かに街を歩いてるっていう人も見かけないですもんね。そうですね、でも逆に言うとそれも訓練なんですよね。普通通りの生活をそれをつけてやるっていうことがね。で、今ちょっといろいろ作った伊藤さんが作ったものも
手作りアイパッチですね、
手作りアイパッチ、かわいい黄色のテーピングで、
そうですね、1種類しかない、もう真っ白なものをつけるよりはなんかかわいいものがあった方が子供もつけたいと思う気持ちが出るかなと思って、ちょっといただいたテーピング用のテープとかで、キャラクターの絵を描いて作ってみたりとか、
これね、黄色の可愛いテーピングなので、あえて黄色のキャラクターを、ポケモンとかスポンジボブとか、クマさんとかプーさんとか、ね、
そうですね。
で、実際これでも海外にはこういうタイプのものがあるんですよね。
そうですね、キャラクターまではないんですけど、可愛い柄の水玉とか星とか、ハートとか、男の子は迷彩柄とか、そういったのが売ってるので、日本にもあればいいなと。
本当ですね。最近ここ数年こうおしゃれなマスクがいっぱい出てきたじゃないですか。前はマスクって言うとも白で、でも今は結構手作りで柄物を作ったりとか、だからこういうのもね、
あっても当然なのにいい、ね、どうしてないんだろうな、
どうしてないんでしょうね。で、メガネタイプ、
そうそう、メガネのカバータイプっていうのもちょっと、
私これ見たことなかったんですけど、
そうですか、
も
う
メガネをかけてるときにやっぱりいい方を隠すためのメガネカバーというか、
カバーです ね、一つのガラスをカバーしてしまうタイプで、フェルトで作ってあるんですけど、これも一個海外で初めて見つけて、
可愛いのを見つけて、
そうですね、
本来やっぱり日本のは可愛くないんですか、
そうです、日本にも一個タイプがあって、それフェルトの分厚いので作ってあるんですけど、ゴワゴワして痛い痛がっちゃって、これまたつけたくないって言って、またこれもまたダメだってと思って、もう海外のサイトとかいろいろ見てたら、結構なんか柔らかいソフトな、
白いフェルトで、
そうですね、かわいい、動物柄の、動物のお顔がついたフェルトの素材のものを見つけたの で、でちょっと試しに見てみ買ってみようと思って買ってみたら、もう結構子供も気に入って、これならつけるよみたいな。
本当ですよね。ね、でまた違う、これ手作りのフェルトで、うさちゃんとか、ワンちゃんかな、いろいろカラフルで、目がちゃんとなんか動く目になっているっていうね。
そうですね。
これは？
これは同じく市民団体の、弥生の会さんが、共同で作ってくださったものです。
作ってくださったんですね。
手縫いで。
手縫いで。
皆さん20人ぐらい集まっていただいて、一気に20個、40個ぐらいできたかな。これもできたので、こういったのもあるんだよってことも、こうみんなに紹介して、こう可愛くない、可愛くないとか、白のものだけじゃなくって、オリジナルのものとかあって、こう自分の好きなものを選んでつけたらいいのかなと思ってます。
本当ですね。結構こう、 こういうアイパッチをつけなくていい子も、わあ、羨ましいというふうに思いたくなるようなカバーですもんね。
そう、うちの下の子は、ちょっと弱視ではないんですけど、この黄色のテープをつけたときに、私もつけたいっていうふうに言い出して、あ、つけちゃダメ、つけちゃダメだよっていうふうに言ってたので、ね、思わずね、そういうふうになるような、かわいい、子供が子供心をね、掴むようなもう商品でいくな、そういうアイパッチができたらいいな、そういう、
本当ですね、
と思ってます。
使う方はね少ないかもしれないけど確実にいるので、
いますね、
ね、ネット販売でもいいので、もっともっとこう、この白いハマグリだけじゃなくて、たまにはこれもね、そうですね、いいですよね、ここに絵描いたりと、
そうそう、これも絵描いて、可愛い少女漫画の目とか描いたりして、私は使ってたので、これもいいですけど、いろんな選択肢があるってことをね、分かってもらったら、
ね、
いろんな訓練の仕方もあるし、と思って。
娘さんはもうしっかり、最近のことって言えば最近のことなので、その2年間のことっていうのは何かお話しされたりするんですか？
とにかく嫌だったっていう思い出みたいと、自分がつけてることを忘れて、外に出て外出してしまった時も、私もあえて何も言わずに、いた時に、なんかみんなが見てくるんだけどっていうふうに言って、で自分がトイレに入って鏡を見て、あいつつけてるじゃん、
お母さんは分かってたんだけど、
そうでも嫌だってそこですぐ取っちゃったりして、やっぱりこうアイパッチっていうものを皆さんが、ね、ご存知ないから、そういう風になっちゃったのかなと思って、みんなのその目もね、視線も気になるしということで、
ね、でも、こういった団体を立ち上げた以上は、今、訓練休止中の娘さんですけども、あえて、広告塔じゃないですけどね。
そうですよ。本当にこれ、アイパッチをすることによって、視力って良くなるんだよってことを、みんなに、分かってもらいたいな、と思います。
お母さんの頑張りは何か言われてますか、娘さんは。
いや、特に。
ね、
将来ね、将来。感謝してもらえたらと思ってます。
そうですね。
将来的にね、メガネもう何もつけなくてもいいっていう時が来るといいなと思ってやってたので。
今結構ね、メガネってでも割とこうおしゃれ感覚で、
そうですね、
ね、逆にこうアイドルなんかがメガネしてるとすごい新鮮な感じがしたりしますからね。でも、この頑張りがあったからということもありますね。
そうですね。
で、じゃあ会を立ち上げて、で、またイベントもありますので、後半はね、そちらについても話を伺っていきますが、すごいんですよ。瀬戸市応援補助金までゲットされてしまったというね、立ち上げて早々、プレゼンもあったわけですし、
そうですね。はい、
それに勝ち抜いて、補助金をゲットして、はい、で、アイパッチ頑張ろうねの会が、今度2回目がねあるということですので、はい、また後半に、しっかりそのあたりをお伝えしていきたいと思います。はい、今日のともみとともにはアイパッチパーティー代表の伊藤雅代さんをゲストにお招きしています。後半もアイパッチパーティーについてたっぷりとお話をお伺いします。ともみとともに、今日のゲストはアイパッチパーティー代表の伊藤雅代さんです。
はい、お願いします。
はい、アイパッチ頑張ろうねの会があるんですけども、
はい
はい、これは1回目はもう終わって、
1回目は終わりました。5月に終わったので、
はい、
次今週の木曜日の7月の12日に、はい、瀬戸市の文化センターの方で、
はい、
アイパッチ頑張ろうねの会の2回目を行います、
はい、これはじゃあどんなことをやるんですか？
保育士の先生を一人呼んで、アイパッチをつけている子もつけていない子も一緒にこう遊べるような場を作ろうと思って、前回は新聞紙でもう本当にビリビリして遊んだり、新聞紙でぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃとかビリビリとか、そういう感じで子供が好きなような遊びをして、はい、でお母さんたちはそこでコミュニケーションをとって、なんていうんでしょう、アイパッチの情報交換とか、 眼科さんの情報とか、もううちはこういうことで困ってるんだよっていうお話ができたらいいなっていうことで、あのこの会をやってます、
はい、前回は集まりました？
前回は3組ぐらい。
あ、でもすごいですね、3組
来てもらって、あの普段普通のママ友には、ね、言えないような、うあの深いお話までできたので、お子さんの視力の状態の、はい、なのでなんか私もあの初めて会った方だけど、ここまでこんなことまで話せちゃったとか、お母さんとかも、あ、ここまで話すのも初めてだわっていうことで、あのやっぱり同じ悩みを持ったお母さんたち で、あのお話できたので、
じゃあやっぱり伊藤さんのようにあのアイパッチつけてる人いるんだろうか、もっと情報交換したいのにと思ってる方は必ずいるということですね、
そうですね、いると思います
で逆にアイパッチをつけてないお子さんにも参加してもらって、逆に言うとこう慣れてもらって、
そうなんかね、あの、普段道で歩いてあの子なんか目にシール貼ってるけど、っていうのでなくて視力良くなる訓練なんだよってことも、他の、ね、子どもたちにもアイパッチってものを分かってもらえると、ちょっとアイパッチってものがこうオープンになってきて、
そうですね、
こうお家だけで訓練するんじゃなくて、外出先でも保育園とかでも、小学校でも、普通にやってる子がいるってことが普通になるといいなと思って、
保育園とかもつけていったんですか？
あ、保育園は嫌だったので、
そういう女の子だしね、
そうですね、でもあの保育園によってはやってる子もいるので、
まあ子供だけじゃなくて結構やっぱり大人の方も知らないので、
そうですね、
多分きっと普通にすれ違ったら、あ、目怪我したのかなっていうふうにきっと思うと思うので、まあ、広くね、アイパッチって言葉を覚えていただいて、こうやって頑張っている子たちがいるんだと、いうことをね、知っていただきたいですね。何しろ、あの、家族で立ち上げちゃったっていうところがね、
そうですね。
すごいですよね、はい。
市民団体立ち上げるのに5人以上必要ということで、5人と思って、で、アイパッチをつけてる人も知らないので、じゃあまず家族で5人集めればいいかなと。私と主人と子供2人とおばあちゃん、
はい、おばあちゃんも入って
ほんやり5人で立ち上げてしまいました、
でもそこがまた素晴らしいんですが、なんかご主人は何か言われてますか、この雅代さんの行動力に
あんまりあの関心がないみたいな
まあとりあえずメンバーになるかという感じで、そう
名前だけなの
ねねえ、でもおばあちゃんは何かこう最初アイパッチっていう言葉から、
そんなので本当に良くなるのっていうふうに、アイパッチって本当におばあちゃんも知らなかったので、あの不思議なもの、こんなので視力って良くなるのかなっていうふうに不思議がってましたね、やっぱり
ね、でも今やっぱりネットの時代ということもあるので、まあ、本当に瀬戸の人に限らず、皆さんに知っていただいて、また瀬戸にこうやってね遊びに来ていただきたいと思いますが、なんかこう特別こういうことに困ってるっていう声なんか届きます、アイパッチの方たちから。
やっぱりつけたがらない子供さんたちが、つけたがらないから本当に困ってるんですっていう声をすごい、何人か、もういらっしゃる方は常にそういうふうに言っていて、もうどういうふうにやったらいいかわからないっていうふうに、言ってる家族が、たくさんいるので、それはやっぱりもう治るってことを信じて、
子供がまだなかなかそこが理解できないから難しいですよね。
そう、もう心を、お母様を鬼にするというか、絶対治るっていうことを信じれば、
あとお子さんがこう両方とも視力がこう出てないわけじゃない分、あまり辛さを、
そうですね、
不便さを感じてないと余計に、
あ、そうですね、片目だけでも見れちゃうので、どうしてやんなきゃいけないのっていう思いもありますよね、絶対。
そうですね、これから何かこうやっていきたいこととか、どういうふうにしていきたいですか、
そうですね、あのこうアンパッチ頑張られの会でもっともっとたくさん、本当アイパッチパーティーっていう名の通り、こうパーティーが開けるような、あの楽しい環境というか、そういうパーティーやってるんだよっ っていうような、うん、あの場も作れたらいいなとも思いますし、うん、あとこうこの薬局で売ってる一つのタイプだけではなくって、うん、こうたくさんのアイパッチっていう種類があるんだよってことも紹介していきたいなとも思ってます、うんうん、
あの市民活動にね、団体に登録したことで多分この先いろんなイベントとか、うん、あの、うん、あるので、うん、そういうところでね、
う
ん、ブースとか出して、
あ、そうです
ね、こういろいろ伊藤さんの手作りの品を含め、見てもらえるといいですよね。
そうですね、はい、ぜひ皆さんお待ちしています。
じゃあアイパッチ頑張ろうねの会が第2回が、平成24年7月12日ということで今週の木曜日ですね、はいはい、10時30分から11時30分、はい、瀬戸市文化センターの第一リハーサル室で1歳から3歳まで、
うん、そうですね、保育園や幼稚園に行ってる前のお友達が、うん、あのメインになると思うので、
はい、
あのぜひあのていただいてお母さん同士もコミュニケーションをとって、
はい、
あの情報交換してもらえたらいいなと思ってます、
はい、じゃあ1歳から3歳までのアイパッチを頑張っている子どもとそのご家族でアイパッチをつけてない方も参加 OK、うん、はい、ということですので、
どなたでも、
はい、楽しく参加してください。で、親子でまあ楽しく遊ぶ内容ということですね、
うん、はい、そうですね、うん、あの子さんが好きな遊びを先生と一緒に踊ったり歌ったりしようかなと思ってます、
はい、
う
ん、保育士さんが来てくれると嬉しいですね。
あ、そうですね、なかなかリードしてね、あの遊べるところってないと思うので、うん、あの先生にリードしてもらって、うん、なんか楽しい遊びができたらいいなと思ってます、
はい、新聞など身近なものを使って遊ぶということです。で、費用がまたあの瀬戸市応援補助金により運営されているということで無料なんですよね。
はい、そうです、
うん、はい、嬉しいですね、うん、そして予約をしてほしいですね。
あ、そうですね、
はい、はい、予約はじゃあ伊藤さんの携帯、
あ、はい、携帯電話
でも大丈夫ですか。
あのホームページもありますので、
はい、
そちらの方からでも、
はい、じゃあ携帯が 090-2345-9496 090-2345-9496 で、ホームページはアイパッチパーティーで、
はい、アイパッチパーティーまで入れてください。
アイパッチだけじゃもういっぱい出てきちゃう
そうですね、
ので
ア
イ、
はい、
パッチパーティーで検索をお願いいたします、はい、ね、これからじゃあまあ登録をしたということで多分いろんな団体と関わっていくことがあの出てくるかと思うんですが、でも、うん、登録した早々にもう弥生の会さんが、
はい、そうですね、もう相談したらすぐに動いてくれる方だったので、いいよっていうふうに言って、すぐに作ってくださったり、あと他の団体の方もじゃあ夏祭りに一緒に出展しない、うん、っていうふうに声かけてもらったりしてるので、うん、あの本当に活動の幅が広がっていくというか自分自身の社会も広がっていって、はい、あのすごく良かったなと思ってます。
はい、そうですね、ぜひぜひあの瀬戸のいいところでもあると思うの で、
うんうん、そうですね、
いろんな団体とつながりを持って、まあはい、アイパッチのことをぜひ、ね、はい、広めていきたいですね。
はい、そうですね、はい、
じゃあ、 あの先輩ママから今あのアイパッチを頑張ってる方へメッセージをお願いします。
あ、はい私ですね、あのアイパッチをつけるともうアイパッチってあのすごくもうどんなものもかもわからないし、あのつけてる人もわからない、つけてる人がいるってこともわからないと思うんですけど、こういったアイパッチの会を通してあのお母さんたちが知り合って情報交換したり、あとアイパッチに困ってる子もたくさんいるんだよってことも知ってもらいたいなと思ってます。
はい、
アイパッチをつけるともう絶対に治るんだよっていう思いを持って訓練してもらえるとあの将来絶対治るので頑張ってもらいたいと思います。
はいね、アイパッチパーティーの伊藤雅代さんでした。これからもまたよろしくお願いします、はい、
ありがとうございました。